純レノン一人三重奏。皆さんこんにちは、純レノンです。前回紹介したおすすめの映画浅田家がなんとワルシャワ国際映画祭で最優秀アジア映画賞を受賞したっていうニュースを昨日見ました。うわすげえ、おめでとうございます。すげえ、やっぱり僕めちゃめちゃおすすめで面白いって言ったのは日本人を飛び越えて、いや外国の方でもこれは良かったってこう証明してくれたってことっすよね。え、すごない？しかもこれ日本の映画でこの賞を取ったんて初って書いてあるからすげえ。いやこれあれ、あの三重が世界に行ったみたいなノリでしょ、こう通がすごい。え、マジで、いやこの映画本当に面白かったもんなって思うんですけど、いやこれいいものはやっぱいいってこう認めてくれるのは、いや間違いないんやなすごい。いやこれは本当にあのめでたいですよね。三重県の話やもん。すごいな浅田くんいやこれはでもね、キャストとかもこの監督の方とかこのスタッフとかもみんなの力のなんかこう結集されたこの結果がね、もう世界に認められたってことっすよね。いやーすごい、本当におめでとうございます。いやもうこんなね嬉しいというかね楽しい。いやこれはまた日本のなんかあのね映画の何かしらがあるんじゃないですか、これは絶対。いやすごいな。また絶対次のねあのいや来ましをしたいなと思います。もうそう、映画はね本当あれやな、今はまた新しくあの鬼滅の刃の映画も始まってて、それもなんか興行収入がすげえ、スタートダッシュがもうめちゃくちゃすごいことになっとる。鬼のようにとか鬼にかけてなんかすごい人数の人が見に行ってるとか書いてありましたけどね。そう、なんか友達もあの見に行ってますけど何人か聞いたら、なんかこの映画館の半分以上が鬼滅になっとったとか、半分以上 ?7 割ぐらいとか、すげえよな。いや、かまど炭治郎、すごい。いや、昨日、まあ、僕も家で、息子と一緒に、鬼滅の刃見てましたけども。いや、ね、面白いですよね、ほんま。何がいいんだ？何がええんや？やっぱり、こう、鬼の中にもストーリーがあるとか？僕は伊之助が好きですけどね。いや、ちゃうか、善逸か。いや、なんかもうみんな好きですけど、漫画でね、本当にみんながこう、楽しい気持ちになれる、そういうこともやっぱりいいですよね。僕も、鬼滅も見に行かなかんな。あなたの、おすすめの漫画とかまたあったら、ぜひ教えてください。僕、そうやな、おすすめね、なんか知りたいです。ね、読書の季節。まあでも、どんどん寒くなってきて、昨日なんか本当にもう、布団から出たくなかったなって朝すごく感じたんですけど、まあそんな寒い中ですけども、お昼は暖かくなってポカポカしてます。純レノン一人三重奏、今日もよろしくお願いいたします。
嵐らしく風緑、今日も会えなくて走る雲に乗れそうな、そんな夢を見て、星のようにまた瞬けたらすぐそばに行くよ。自分らしくなれるかな、今空は青く、君を思えば夢の君が優しく微笑むから、君を思えば思うほどに愛しさを覚えてく。
先ほど話した映画浅田家の、主人公になってるね、浅田くんを、本人にね、メッセージで、いや映画本当に良かったですって、感動しましたってメッセージしたんですけど、その時に僕この映画の、感動するシーンっていっぱいあるんやけど、その中でも一番ここが感動してもう泣けたんですっていうのをメッセージでやり取りしてた時に言ったら、浅田くんも僕もですってメッセージくれたんです。あ、そうなんや。やっぱりそこ一番小胸にこう残るというか感動するシーンなんやなって本人もそうやって思うっていうシーンがあるんですよ。いや、それ聞かれた時に、ああ、よかったと思って、感動して、改めてこうよかったなってその時思って、そういうシーンがあるんですよね。ぜひそこをね、もう見てもらいたいんですよね。本当におすすめの映画なんですけど、今日はそのおすすめなものっていうと、この前ね、僕ね買って食べたものがあって、それね、成城石井のハンターズの黒トリュフポテトチップス、これ食べたんですけど、これね、もうなんかもうテレビで今夜比べてみましたっていうので、ちょっと取り扱われてて、それでもなんか女子の人がちょっとこう自分にご褒美としてあげたいもののランキングみたいなので、いろんな食べ物がまああった中で、そう、なんかホテルニューオータニのチーズケーキとかいろんなものがあったんですけど、その中でも1位やったんですよ、このポテトチップスが。で、気になってたから、成城石井のコーナーのあるスーパーに行って買ったんですよ。じゃあもうその時なんかテレビで取り上げられましたとか書いてあって、おお、これこれと思って、値段はね、全然本当に普通のポテトチップスとかに比べたら3倍ぐらいは値段全然するし、もうちょっとするのが、でも値段はいいんですけど、そんなに美味しいっていうんやったら、なんか指原さんが指をなんかふやけるまでしゃぶりたいとか言ってたぐらいの、それってそんなにうまいんってどうなん、どれぐらいうまいやろってすごく気になったから、本当買ったんですけど、で食べたんですけど、めっちゃくちゃうまかったっすわ。ほんまに、いや僕も自分が食べたポテトチップスの中で一番うまかったな。いや、これは本当に美味しかったです。癖になるうまさって本当に癖になったな。で、もう一回買いに、ちょっと やっぱ全部食べてしまって、うん、で息子もくれって言うから、いやお前この味食べれんのかとか思いながら、ちょっと違うポテトチップス揚げたりとかしてごまかして自分で食ったろうと思ったんですけど、やっぱ食べたらでもちょっと、うん、4歳児にはちょっと口に合わへんだろうかな、食べなかったですけど、でもそう、もう一回買いに行ったんですよ。じゃあ売り切れてて、え、うわやっぱテレビ効果すげえわと思ってね、うわまた食べたかったのになとか、また取っとくんでとか、なんかのお店の人言ってたんですけど、そう、それでメルカリとかでなんかこうネットで見たら4倍ぐらいの値段、1200円以上とかでメルカリでやり取りされてますわ。めっちゃやってくるやん、たっかと思って1000円以上の値段をつけてメルカリで売る人がおるっていうね、いやらしいなこんなん。でも楽天とかでは売り切れてるし、これはもう一回食べたいですけどね。なんかこれもう本当にちょっとバリバリってこう片揚げポテトみたいに硬いんですけど、でもその残りでこうポテトのちゃんとした状態じゃなくて、だいたいこういつも下にとごるちょっとかけたやつとかいますやんかあれなんかの多分パンとかにまぶしてね、でマヨネーズちょっとかけて、で絶対チンってしたらもう絶対うまいと思うんですよ。もうそれ試したらよかったなとか思いながら、でももう僕の頭の中ではその想像が出来上がってて、多分めっちゃくちゃうまいと思うんです。うん、強いトリュフのパンチのあるものって、そのポテチのね、絶対にマヨに負けへんのちゃうかなと思って、それ絶対食べたい、食べますうん、それもやってみたい、なんかレシピもできそうな、なんかイメージがすごく出たんですけど、それぐらいでもこのポテチうまかったんですよね。今もしかしたらもうテレビ効果で全然売ってないのかもしれないけど、でもなんか穴場の成城石井のコーナーがある穴場なスーパーが絶対あるんですよ、この近辺には。そうそう、某スーパーとかね、うん、だから絶対にそこに行ったら売っとる可能性があるんで、行って買ってみてください。絶対美味しいんで、これ、本当におすすめです。成城石井のハンターズの黒トリュフポテトチップス、ぜひ食べてみてください。改めまして、ジュネの一人三重奏、この前ですね、僕お店のね方にテレビの取材が来てくれたんですよ。で、三重テレビなんですけど、このね、この放送、僕のこの配信の後、10月の22日の木曜日に、三重テレビのこうニュース情報番組、三重ライブっていう、番組が、いつも、これ、5時何分 5時アバウト5時アバウトって言ったらいかんな、5時40分からかな、5時40分から三重ライブっていうニュース番組がね、三重テレビの番組があるんですけど、そちらでなんか三重グルメっていうその中のコーナーがあるんですけど、そこに、僕出演します。はい、この前撮影していただいたんですよ。もうすごい、なんかこう、紹介するののこうなんか、なんかこう隠れ家みたいなお店がここにみたいな、なんか三重県のそういうとこを見つけましたよみたいなコーナーなんですかね。それで、まあうちのとこの店本当に もう普通に道通ってたら国道通ってるだけで絶対見えないところにあるし、本当に分かりにくい場所で、みんな探しまくってから来てくれるっていうのが結構多いので、まあ、そういう中ではもう本当珍しくこう入り組んだところにあるというかね、いやこんなところに店あるんかよみたいなところにあるので、そういう隠れ家的なお店っていうので紹介を、していただきました。うん、内容はねまだちょっと見てからのお楽しみになるんですけど、それは本当に撮影に来てくれたねプロデューサーの方とかそれこそカメラの方とかね音声の方とか、みんないい方たちばかりで、それでリポートをしてくれるリポーターの竹内くんっていう方がリポーターで来てくれてたんですけど、名古屋のね方で本当素敵な男性の方だったんですよ。いい人やしね、なんか昔それこそ名古屋のお城でなんかこう武士やってたとかね言ってましたよ。よくありますよね、愛知県の岡崎城でとか名古屋城でなんか織田信長をとかなんかいるじゃないですか。ああいうのをやられてたらしいんですけど、すごいキリッとした男前の方で、うちのお店のいろいろを紹介してくれました。でその中でもう結局盛り上がってなんか脱線して、料理の話だけじゃなくて結局僕の音楽の話とかをいっぱいさせていただいたんですけど、そう結局どこがこう使われるかどうかは分かんないんですけどね、ぜひ時間がある方がよければこの三重ライブっていうこの情報番組ですね、見てもらえたらなと思うんです。そうほんで僕もう本当になかなか三重テレビっていうこの番組をもっと見えないかなって、この改めてこうちょっと収録というかね、このテレビに来ていただいて思ったんですけど、そうあんまり見てないんですよ三重テレビで。ニュース番組っていうかこの情報番組も見てたかっていうと見てたはずなんですけど、もうパラパラってこうねこうスルーじゃないんですけど、こうガーッとずっと見とったかどうかとか、これを見たいと思って見るとかいうのをこうそこにこうチャンネルを合わせて見てみると面白い番組がいろいろ三重テレビの中にはあるんだなとちょっとこう思ったんですよね。この三重テレビの丸三重テレビっていうこのチラシっていうかこのチャンネルの番組表がね、三重テレビの番組表があるんですよ。それを見てたら、あこんな番組やっとったんやなっていう、三重テレビで、そう全然僕は気づかずやってるんですよね。ポケモンもやっとるし、ボルトもやっとる、まあ漫画ばっかりになってるけど、うん、いっぱいある。韓国ドラマもやってますしね。これそれは僕が知らんだけでこれみんな見てますね、ひょっとして。チャン・カワイさんとかが出てるなんか三重テレビの冠番組みたいな形の A じゃないかって、これは僕も知ってますよ、ありますしね。うん、なんかいやこれはもっと三重テレビを見やなあかんなと感じました。うん、いろいろあるな。三重テレビのこの番組が面白いですよとか、もし知ってる人いたらぜひ教えてください。はい、待ってます。もう、そう、僕ちょっと情報不足で本当にいかんな。昔なんか本当にね、若い頃は三重テレビとかでなんかミュージックトマト、ミュートマジャパンってやってなかったかな、あれテレビ愛知かな、なんか5分ぐらいとか10分ぐらいだけ例えばなんかこう一曲だけこう昔のそのアーティストの方のバンドとかのPV がねその流れるっていう、その短時間でそういう番組があったんですよね。あれを見たな。うん、ミュージックトマト、ミュートマジャパン、あんな番組またやらないですかね。 うん、あれやってほしいな、見たいです久しぶりに、うん、まあそう話あれなんですけど、ぜひ22日の木曜日、5時40分からのこの三重ライブ、ぜひご覧になってください。はい、お待ちしてます、お待ちしてますじゃないか、見てくださいね。エンディングです。いよいよ今週末の日曜日、10月の25日の日曜日ですけどね、伊勢のバレットで、人となりという、バレットプレゼントの弾き語りのイベントにジョネノ参加いたします。改めて時間とか言うとね、5時半にオープンで6時からスタートです。でチケットは1500円の前売りになってます。出演は、青緑、内山光、ジュンレノ、この3人になってます。出店はあって流しの餃子屋パクーさんが来てくれます。徳さんの餃子美味しいんで、ぜひ食べてみてください。そうなんです、もうすぐですね。ぜひ今回ちょっと新たな曲もやりますし、カバーもちょっとやりたいなと思ってるんで、ぜひ聴いてもらいたいなって思います。あとちょっとライブが追加に10月になりまして、10月の31日のこれ土曜日なんですけど、土曜日にね、僕地元の鳥羽でね、まあこの10月が鳥羽の日っていうのは毎年ずっとあった鳥羽市なんですけど、まあ、このコロナ禍でずっと花火をね、なんか定期的に曜日を決めてこう打ち上げとかを飛ばしてされてたんですけど、その最終日の10月31日に鳥羽のその、感謝祭、フィナーレ感謝祭っていう名前で、まあ、イベントがね6時から行われるんですけど、その中で僕もこのコロナのやつのコロナの、対策金の寄付を、まあ、7月からやってたその寄付の最後の締めくくりとして、こちらの鳥羽市の駅前の会場で、このドネーション、寄付を、まあ、募るというね、形でライブを、させていただきます。僕のライブの時間は、7時ぐらいを予定しています。ぜひ、この時CD 販売ブースも、設けさせてもらって、そちらで、寄付の CD を販売していくので、そちらまたよかったら足運んでもらえたらなと思います。うん、夏の歌をね歌いたいなと思ってますね。この夏 コロナでこう満喫できなかった夏、またちょっと終わっちゃったけどな、どんなんかな、ちょっとまあそういう浸りながらというかね、みたいな形でこうライブも聞いていただけたらなと思うんです。ぜひ10月31日鳥羽の駅前に6時からやってますんで、ぜひお越しくださいと思います。駐車場はね、またそちらにマリンパークの駐車場とかいろんなとこあるみたいなんで、そちらもまたネットとかで調べると出ると思いますので、僕のホームページとかもチェックしてみてください。はい、そういうわけで、今回も10年の一人三重奏お聞きいただいてありがとうございます。前もねメッセージいただいてね、聞いてくれたよっていう方から、いつも本当にそうやってね、聞いてもらえたってメッセージもらえるだけで本当にありがたくって、嬉しいです。いつもメッセージいただいてありがとうございます。どんなことでもいいんで、またみんなメッセージとかねください。今日も、一人三重奏聞いていただいて本当にありがとうございます。また来週お会いしましょう。お相手は10年のでした。バイバイ。